朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後8時まで生放送です。そうなんですよ、
はい、
休みが明けてですね1日2日ぐらいは一生懸命ちゃんとやろうとするんですが、うんうん、3日目ぐらいからですねまさに今日なんですがボロが出だしてですね今オープニングも少し落ち着きのなさをこう示したんですが実は今日はですね、会社に入るのっけからいろいろとバタバタしておりまして、
ね
いやー二度寝しましたよ。
いやー本当ですよ。そのなんか慌てているんだなっていうのがそのひげがすごくこう伸びていることからもこう剃る暇すらなかったんだなっていうことでちょっとね感じられますよね。
でいつもだったらパソコンをですね、
はい
会社の中に持ってきてというか、うんうん、スタジオの中にも持ってきてでそれでこうチラチラニュース見ながら放送やるんですけれども、今日ですねいつも黒いパソコン使ってるのに白いんですよ。
白いですよね。
パソコン家に置いてきちゃって、ね、
うっそ
やっべどうしようみたいなね。
あら借りたんですかじゃあ。
借りた借りた借りた。バタバタになりながらやっておりますが、でも6時きっかりには放送は始まってますんで、
5時くらいに到着しましたね今日は。
あんまり大きなこと言うんじゃない
よ。いや、なんか大丈夫かなってちょっとざわついたんですよ、報道部が。あれとかって、飯田さん大丈夫かなみたいな。
さすがに携帯の着信がブワーっと並んでて。
やっぱりそうでした。
やべえ、これは。
みんな必死に電話してましたからね、今日。
大変、ご迷惑をおかけしましたが。いや、まあね、放送にはきちんと迷ってますんで、
はい、
8時までは順調に、この後は放送していければと思います。うん今朝朝刊をですねそんなことでバタバタしながらもこうわーっとこう見ていたらやっぱり一面トップのところね、写真付きで、昨日の中秋の名月を載っけてるところが非常に多くって、
はい、
昨日のあの番組の中で新業アナウンサーにね、何度か天気予報を読んでもらいますけれどもひょっとしたらやっぱ都心は厳しいんじゃないですかと雲が分厚いですよなんて話をしてたんですが、
はい、
意外とね雲の間から、ね、
見えたね。見えましたよね。
見えたよね。
雲はまあ少しありましたけれどその雲がそこまで厚くなかったので透けて見えたりとか隙間から見えたりとか、
ね、
あとくっきり見える瞬間もありましたよね。
ね、
うん、
こちらラジオネーム空の青さん千葉中央区57歳の方なんとか満月の写真撮影できましたよということで写真を添付してくださいました。
なんとうわ
綺麗な写真でうさぎが持ちついてそうな感じのね
本当ですね、
ところまで
まん丸うわ
ねえ。まあ、一生懸命スマホで撮ろうとしたりとか、あとはお子さん乗っけた、自転車のお母さんが、どこだろうね、月ね、あっちの方だと思うんだけどね、なんて言って、うちの近所探してる様子とかもあったりして、
はい、
みんな結構なんだかんだこういう季節物ってのは気にするんだなと。
あ、そうですね、うちのご近所さんというか、隣の人もススキを玄関先に飾っていたりしてましたね、昨日は。
そうだよね。近所に小さな公園があるんですがここのところはというか昨日通りかかったらですね、
はい、
子供と一緒に、学童からの帰りで通りかかったんですがあそういえば虫の音も聞こえるし、
うん、
それからちょっとね、鼻をヒクヒクさせるとあの金木犀の香りがね
しますよね。
ほのかに香ってきたりなんかして、うん、ああやっぱ秋だよねとまあ今日なんかもねあるいは明日か30度ぐらいまで上がるなんていうね話もあったりしますけれども、
はい、
まあ季節は確実に秋に近づいてきてるというか秋だなと
そうです ね、
ね、
うん、
まあただ朝晩とお昼の結構寒暖差が激しくなんだね。
そうなんですよ ね、 ね今日は東京地方30度
か
の予想なんですけれども今日本放送屋上の時計 21.4 度ですから、まあ、10度ぐらいいきなりガンって上がるわけですよ ね、
ね、うん、まあそうやってね、寒暖差があったりなんかすると体調を崩しやすくなりますし、
はい、
また注意力が散漫になるということも身をもって実証しておりますんで
そうですね実感こもってますね
ちょっと気を引き締めていきましょう、はい、今日が終われば明日はお休みでございます、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん6時半過ぎからご登場いただきます。まずは核燃料サイクルの行方について て、そして7時台、みずほ銀行のシステムを金融庁が管理へというニュースが昨日の夜ですか、速報で飛び込んできました。そして臨時国会について10月4日召集決定ということ、そして、日銀は、昨日と今日の2日間金融政策決定会合を開催します。さらに都道府県の地価調査、そして菅総理は明日から訪米、クアッド日米豪印の首脳会合に出席というところ、外交についても取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオには長官各紙が入ってまいりました。後ほど取り上げますけれども、みずほ銀行、まあ、システム障害がね、多発しているということで、金融庁が管理すると、システムを金融庁が管理するぞというような、ことを読売とそれから日経一面トップで報じております。異例の業務改善命令だぞというところであります。それからですね、アメリカのバイデン大統領がニューヨークの国連総会で演説、一般討論演説を行なったと、去年はコロナの影響で、まあ、オンラインでという形になっておりましたが、今回は、まあ、ビデオ演説の方も、ね、いらっしゃいますし、日本の菅総理もビデオ演説の予定というふうに報じられておりますが、バイデンさんは自ら赴いて、そして演説を行ったということであります。先ほど新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれども、中国を念頭に新冷戦は望まないと、そしてアフガンから撤退し戦争の章を終えて、インド太平洋といった優先事項に焦点を移すというふうになってきたというところであります。それから毎日新聞は緊急事態宣言について、まあ、これを9月末までということで今19の都道府県に発令しておりますが、30日の期限で全面解除の検討に入ったということを一面トップで報じております。で、まあ、気になるニュースというところで、まずは株価ですけれども、ニューヨークダウ平均株価は、小幅続落という形になっております。昨日と比べて50ドル63セント安 33,919ドル84セントというところでありました。ただヨーロッパの市場を見てますと、まあ、昨日ドンと下げたと、まあ、これは中国恒大の、不動産の影響と、まあ、資金繰りが相当悪化しているという話、まあ、これね、週明けからずっとこの番組でも取り上げておりますけれども、まあ、昨日はドーンと下げたけれども、まあ、今日はヨーロッパの株式市場を一段落しているというところで、ニューヨークダウも小幅安というところにとどまっております。まあ、その辺考えると、昨日は日経平均660円余り下げましたけれども、ある程度今日は歯止めがかかるのかどうなのか、まあ、その辺注目していきたいと思います。それからですね、気になるニュース、まあ、夜中に今日は動いたニュースが結構多かったんですけれども、その中でアメリカがですね、福島県産のお米など、まあ、農水産物の食品の輸入規制をしておりましたけれども、これに関して撤廃をしたということが出てきております。福島第一原発の事故の後、まあ、日本の食品に対して、まあ、特に福島県など、14の県の、延べ100品目が対象で、輸入の規制を行っていたということですけれども、これをアメリカは日本時間22日付で、輸入規制撤廃という発表をしております。まあ、元々のロジックとして、日本国内で、一部出荷の規制を行っているから、アメリカにも輸入はさせないのであるというようなロジック立てをしていたんですけれども、まあ、ここでは何度も私も紹介しておりますが、福島の農産物あるいは水産物、基本的にモニタリングの調査を行って、その数値というものは、まあ、リアルタイムに近い形で出していると。で、これが、まあ、基本的にもうほぼ、検出限界値よりも未満という形で、精度の高い機械を使っても検出ができないぐらいに、放射性物質であるとか、まあ、疑わしいものが出てこないということになってます。またお米に関してはつい数年前までは、全量全袋検査という形でやっていて、それもほとんどが検出限界値未満であったということも出てきていて、まあ、ある意味、 まあ、世界で最も、放射性物質に関して調べている食品だと、まあ、現地の、ね方々を取材するといやここまでやってるっていうのは、まあ、正直我々としては世界で一番安全な農産物なんだよ水産物なんだよって胸を張りたいところなんですよとこういう話をされていました。まあ、このあたりをしかもリアルタイムに近い形で、数字が出せるというプラットフォームを構築して今もそれを運用し続けているということでありますので、まあ、ご興味ある方はご覧いただければというふうに、思いますけれども、こういった、まあ、10年にわたるですね努力というものをようやくアメリカも、まあ、科学的に認めるようになったかというところであります。まあ、そしてアメリカの動向というものを見ながら自国の意思決定をしているというところもどうやら多いと、まあ、ヨーロッパあるいはアジア各国の中にはやっぱりそこをちらちらと見ながらですねアメリカがやってんだったらうちもまだいいだろうというようなことでやってきたところも多いというふうにも報じられておりますので、まあ、これがですねいいきっかけになればいいというふうにも思いますし、まあ、こういったことがね広まっていくということは、非常にいいこと、そして大きないいニュースなんだろうなと思ってここで取り上げました。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝は数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
さあ今朝まず取り上げますのは自民党総裁選の中でもちょっと注目が集まってきています核燃料サイクルの行方について、うんうんうん、これは脱原発だとかねそういう文脈の中でも取り上げられることが非常に多いんですが
ねえ本当にねだからこれちょっと喋るとあなたは脱原発派ですかってすぐ言われるんだけどいや実はでもねこの核燃料サイクルの話でね海外の話って皆さん知ってますかってまず聞くんだけど、はい、おそらくね海外の話って資料とかそういうのはほとんどないです。
あ
不思議でしょ。
聞いたことない。
不思議でしょ。普通海外がどうなってるかってまず言うでしょ、
はい、
だから ね海外の実例言うと実はもう最初から原発推進国であっても、うんうんうん、核燃料サイクルしてない国って結構多いんですよ。
そうなんですね、うん、
それで昔はしてたけど最近しなくなったって国も結構多いの。
へー、
うん、だから別に核燃料サイクルの話っていうのと、はい、原発の推進は全く別問題です。
核燃をやめたから核燃サイクルやめたからといって、うん、脱原発というわけでもないし
全く違うし どちらかというと、まあ軍事的な意味でのね、うんうんうん、中国とかロシアぐらいしかあとインドぐらいかな、はい、ぐらいしか核燃料サイクルで、まあ、ほとんど本格的には進めてません。
これサイクルって結局再処理をしてで、ね、そこから、まあプルトニウムを取り出す
プルトニウムを取り出すって話なんですよね、うん、で昔はプルトニウムウランが少なかったから、はい、プルトニウムを取り出すってことが非常に、まあ、エネルギーなんか資源の有効活用とか、うんうんうん、それでウランがこういずれなくなるからっていうのでこういうふうに再処理すると、まあ、油田何個分とかねそういう説明がずっとあったんですよ、うんうんうん、ただ最近はねウランはたくさんあるし、はい、プルトニウムはたくさん作りすぎちゃって大変だっていうくらいになってるんですよ。だからそういう意味ではねこの昔の言う説明は全く状況が変わってて、はい、それでこれこのすごく技術的に難しいしコストがかかるんだよね、
うん、
で結構それでやめてるっていうのが普通です。
うん、
うん、言ってみるとプルトニウムって危ないでしょ。
あ扱いは難しい。
扱いって要するに核兵器に使うとか意味でもね。
は
い、だからなかなかそういうのをしないで、
はい、
もう最初にやっちゃったらそれでも処分しちゃうっていうのが普通でね。再利用しなくなったっていうのが普通なんですよ。だからこれは別にね、それで日本でもうまくいってないんですよね。これね、プルサーマルとかたくさんあって失敗ばっかりでしょ。
はい、
でこれからね、多分何十年で何十兆ってお金がかかると見込まれてるんですよ。それだったら今やめちゃって普通の国、例えばねアメリカとかドイツなんかそうなんですけどね、
はい、
そのまま今中間貯蔵って言ってるのそれが最終処分になるだけなんですけどね、それをしちゃってそれで空いたお金を使った方がいいっていうのが世界の普通の流れですね。でこういう話って、ね、するとね、
はい、
あんた脱原発ですかってこれやめちゃったら原発サイクルが成り立ちませんよって言うけど、でもそれ原発推進国でもやってない国が多いっていうのは知らないのねみんなね。
いやね、なんかもうセットでやると、で、まあ、ここをこう車の両輪のように回していかないと、うん、続かないのだっていうようなこうイメージがね、
そう50年間ぐらいずっとそれでやってきたのは間違いないんですよ、ただし今最近は、はい、これをやめてるって方のがはるかに多いですね。 要するにもうウランっていうかそういうのが別に安価なウランが結構たくさんあると分かっちゃったんでね、要するにもうこれはやらなくていい、それでお金はすごくかかるし、
はい、
何枚も成功する確率も少ないので、ね、でやめてるっていうのが普通だ。でただしそれでも原発はやってるっていうのはたくさんありますよ。
ああ、ウランを主な、
うん、そのままやって、してそれでそのままあの後でプルトニウム引き出さないで、はい、それでもう終わったらそれでそのまま、放置しとくっていうじゃないか、処分ということでね。で、放置、でも処分の話すると、なんかトイレがないなんとかって言って、すごく地下深くって話になるでしょ、
はい、
でも普通はですね、地中の表面かそこらに、実は保管しとくっていうのは普通ですよね。で今のさ、中間処分っていうのと同じような感じですけどね。
鑑識
で。そうそう、鑑識で、はい、やっとくっていうのが普通でね。だからそれで別に普通の国は困ってないわけなんで、だからそうするとでもこれは多分ね、六ヶ所村の人とかね、青森県の人は約束が違ってたって、はい、うちらは中間処分だったはずでしょと、最終的にはどっかでっちょっていう話になるんですけどね。まあそれは多分ね、今までこれからかけるお金をね、はい、まあそっちに回すとかね、そういう話になるんだと私は思いますけどね。もしこれを見直せばね。でもいずれにしても、普通の国を、結構多くの国で、
はい、
別に再処理っていうか、そういうのしてないっていうのが事実ですよ。
まあね、これ、プルトニウムが出てくるということで、うん、まあ、IAEA などもかなり、ね。
それは大変ですよ。
ええ、
だってこれ、プルトニウムたくさんですが、核兵器にすぐ転用でしょ、うん、だからものすごく大変なんですよ。
だからものすごく数の監視カメラを置いて、うん、厳重にこうやっているという。
そ、
う
ん、れだったらそのまま使わないって言っちゃえばそれっきりなんですよ。ちょっと発想の転換ですけどね。
はい、
ただこれはまあ、私もだからどちらの立場に立つっていうわけじゃないけれど、一応海外の事情を説明して、これ政策議論したら面白いと思いますよ。
なるほど。まあ、それは当然、ものすごい政治決断になる。
ものすごいでしょ。だって50年間ぐらい言ってるのをひっくり返すわけですから。
ただもうすでに高速増殖炉はダメだっていうことにもなっているし、
う
ん、まあ、ある意味核電サイクルのこうピースがポロポロ落ちている状態ではあるわけですね。
はっきり言えば できないんですよ、なかなか。だからできなくて、かつね、これを核燃料のサイクルを施すぐらいに、
はい、
まあ、ウランが希少だったらね、これはこれで分かるんだけど、もうそうでもなくなったって現状があるわけですよ。だから世界の普通の国はやめてっちゃってるってところですよ。つい最近でフランスなんかももうほとんど見直しですよ。
フランスでさえという、まずはここが気になるプラス、核燃料サイクルについて取り上げました。
ここで日本放送からのお知らせです。今週は国連の SDGs 週間です。そこで日本放送ではリスナーの皆さんと一緒に SDGs について考えるキャンペーンを行っています。25日土曜日午後1時からは特別番組、一緒にアクション SDGs できることから始めませんかを放送します。番組では環境をテーマに幅広い視点で SDGs を取り上げていきます。パーソナリティは羽田美智子さん、アシスタントは私、新行が務めます。ゲストに小泉進次郎環境大臣、歌手のミーシャさん、気象予報士の天達さんが登場予定です。こちらもどうぞお楽しみに。
OK コージーアップ、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールやツイッターもね、様々いただいております。パンダについて、さすらいの管理職さん51歳横浜泉区の方、双子のパンダ人間の声になりさせるためラジオを聞かせているという話もありました。 OK コージアップも聞いているかもしれませんので、パンダの喜び声でお願いします。パンダってどうやって鳴くんだろうね。
どうやって鳴くんですかね。
パンダ
そんなバカだ
そんなバカなお知らせを挟んで7時になるところです。パンダ
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。みずほ銀行のシステム、金融庁が異例の直接管理へ。金融庁はシステム障害が多発しているみずほ銀行と持ち株会社のみずほフィナンシャルグループに対し、月内にも業務改善命令を出す方針を固めました。システム運営を事実上直接管理する行政処分となります。当局がシステムの運営管理をやるってこれこんなことできるんですか？
できないよ。
できないよ。あ、ニュース終わっちゃった。
そういう風な、まあ、なんか気持ちとかね、はい、そういうことだけですよ。異例なとか言ってね。はい、異例どころかだってできるわけないでしょっていう。
できるわけないでしょ。
システムってはい、なんか一般的にシステムってすぐ言うけど、うんうん、それ以上のこと言えないでしょ。
そうですね。
不思議でしょ？ね、システムをきちんと見るっていうのは実はね、プログラムを全部見るってことなんですよ。
はい。
だからものすごく大きいんだようだしね。まあ、プログラム読める人いませんから、
はい。
なんかわかんないです。だから要するに、なんか現状がどうだったかっていう、そういうようなことを金融機関から話聞くっていうことしかできないんですよ。これね、実際に検査に行ったってシステムのところは全然わからないし、見ようがないんですよ。はい、
ああ、
うん、そんなのね、だから直接管理ができないですって言って終わっちゃいます。
なるほど。
だから誰がでも管理できるのかって、そこが一番問題でね。
そうですね。
おそらくね、この金融機関でも、もう役職の人は無理ですね。
役職の人は無理。
あと、外注してる現場の人だけかしかわからない。そんな感じで。はい、だからこれもともとね、要するに3つの銀行合わせたでしょ。で、3つの銀行合わせると3つのシステムを合わせちゃうんですよ。それが普通の発想なわけ。でもこれ絶対にやっちゃいけないわけ。そうするととね、要するに、なんで3つの、合わせるかっていうと、それぞれの行員がいるから、自分のとこ使いたいからってだけなんだけど、
はい、
3つ合わせると、それぞれの翻訳システムって必ず入るんですよ。
間に翻訳システムを入れないといけない。
絶対に間違うわけ。完璧に翻訳ってできないから、ちょっとで間違ったら止まるんですよね。だから、これはこういう時に3つのシステムがあった時に、1個をね、じゃんけんで決めるっていうのが正しいやり方。
じゃんけんで決める？
だって分からないでしょ。決めようがないでしょ。だから、じゃんけんで決めるのが一番強い。でそういうこと言うと不謹慎と言われるわけ。必ず私なんかもね、じゃんけんで決めればいいだろうって言うと不謹慎だって言われて、そこが間違いなんだよね。じゃんけんで決めるのが一番公平なんですよね。
じゃんけんなのかくじ引きなのか、
まあどれでもね、似たり寄ったりだから、はっきり言えばそれでいいわけ。それで一個のやつを使って他の人もしょうがない、じゃんけんで負けた人は諦めるっていうのが正しい回だったんだけど、
はい、
その時の幹部の人が分かんないから、まあとにかく分かんない人ってのはこういう時に、まあうまくやってくれっていう話になるわけね。そうすると3つ合わせるんですよ。
当時ね、第一勧銀と富士銀行と、うん、そして日本工業銀行と、うん、三行合併だっていう。
そう。だからそれで安易にね、三つ合わせちゃうわけね。はい、それ翻訳入れればなんとかなると普通思うでしょ。それは素人なんだけど、うん、翻訳システムってのは完璧にできないから必ず間違えるんです。はっきり言えば必ず間違えたレベルで、だから行員に迷惑をかけちゃいけないからっていうので三つ合わせるでしょ。
はい、
その結果、実はお客に迷惑をかけるっていう、もうそれもほとんど見えてる話なんです。私こういうのやっててね、一回も統合システム作ったことないですよ。
ああ、統合システムを作るぐらいだったら、もう一からシステムを作り直したというか、
まあ、それするの大変だから、一個を他の人が使える。
うん、
これが一番簡単っていうかね、それは普通なんですけどね。
2019年に大規模障害につながらないってことを重視した、みのりっていう中枢システムを。
無理よ。だって3つあるんだから。
このみのりっていうのは、まあ、ある意味、翻訳システムと。
翻訳で。
覚えばいい。
だってそれはもうそれぞれ、ベンダーが全部入ってるしね。
はい、
だからそれは、だから、本当にね、じゃんけんでね、1個にして、1個だったらミスが少ないんですよ。それ今までずっと使ってるでしょ。
はい、
そうすると1個他の行員が使えばいいっていうのに終わっちゃうんだけど、うん、それができなかったっていうことだけで、もう無能な経営者っていうか、それがたくさんいるってことがすぐ分かるわけ。
これ、あの当時ね、メガバンクができていくところで、こう、都市銀行同士の合併っていろいろあったじゃないですか。それこそ今残ってるところだと、三菱 UFJ だって、もともとは三菱銀行があって、東京銀行があって、いろいろあったわけですね。三和があってみたいな。で、あれってどうしたんですか？やっぱり機関一つ持って
九州合併だから。
九州の形にして。
うん、そうすると、まあ、完全にね、一個じゃないんだけどね。それに近い形になると、ミスはかなり減るんですよ。もう対等合併で、システム合わせて翻訳入れたら、もう、はい、ほぼ間違いなくトラブルになる。
結局、それが今に至っても大引いてる。
それ最初から分かってましたよ。だから、このね、なんか回収してね、もうこれで終わりだって何回まで言ってるんだけど、その度にまた私はね、その度にまた次があります、また次がありますって言えるわけ。最初から3つだから。
うん、 石田俊光さんツイッターでこれ金融庁も銀行任せにしてた責任あるんじゃないですかという。
わかんないしょうがないよね。
わかんない。わかんない。
ほいで銀行の中でその どんなシステムを使うかっていうのは、はい、銀行が決めた話なんですよね。
ああ、うん、まあお上がこれ使えっていうふうに言うわけにいかない。
だからじゃんけんで決めろっていうわけ。
まずはみずほ銀行のシステム金融庁の行政処分についてでありました、うん、おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。臨時国会10月4日に召集決定、衆院選は10月21日以降の見通し。政府は菅総理大臣に代わる新しい総理大臣の指名選挙を行う臨時国会について10月4日に召集することを閣議で決定しました。これにより次の衆議院選挙は衆院任期満了の議員の任期満了の10月21日以降に行われる見通しとなりました。総務省によれば衆議院議員の任期満了日以降に衆議院選挙が行われればこれは戦後初めてのケースだということですか、
うん、そうですね。まあ、でもこういうふうな自民党総裁スケジュールからかなりこのスケジュールはかなり前から言われてましたけどね。
まあ、そうですよね。任期踏み越えていくんじゃないかという話、ね、
でも今回こんだけはっきりすると、はい、てかもう予想通りなんですけどね、どういうふうなスケジュールなのか大体分かっちゃいますね。言うと10月の4日に国会召集でしょ、
はい、これ手元にちょっとカレンダーある人は見ながら。
もちろん見ながらいて、私も手元に書いてもらいますけどね、はい。その前の週に29日に自民党総裁投開票が終わって。
9月29日。うん、29日。水曜日。
水曜日。そうすると木金ってなると、うん、まああれでしょうね。いろんな組閣の話のニュースが山ほど出てきますね。
誰々さんが内定みたいなものが出てきて。
内定、内定、内定ってね。はい。それで、まあ党役員人事はこの、その週末ね。
はい。
に9月31日、10月1日ぐらいにやるかもしれないし。で、総額の話は、あれですね、噂がたくさん出るんですよね。
はい。
で、10月4日になると、首班指名になって、その後、まあ、総額になるんですよね。
はい。
で、それでどういうの国会スケジュールかっていうと、実は多分これは月曜日に、10月4日で月曜日ですからね。
はい。
その週いっぱいぐらいやるのが普通でしょうね。所信表明とか、
はい。
まあね、その他、もろもろちょこっとやってっていう。
まあ、所信表明をやると、それに対して各党代表質問という形になるから。
それでやると、まあ、4日ぐらいに終わっちゃうでしょうね。
なるほど。
う
ん、まあ、4日に召集して1週間。
1週間。
だいたい1週間。
月から水木金。で、例えばね、うんうんうん、8日に、はい、解散しちゃうとするでしょ。すると、あといろんな規定があるんですけどね。まあ、こういうふうにやると30日以内に実は、はい、国会っていうかね、衆議院になるんですよ。そうすると一番普通なのは、予定としては10月7日の投開票。11月7日、投開票。これが、釈公っていう日だから、まあ、そんな悪い日じゃないから。それで、こういうふうな、あれ、予定だと、おそらくちょっと前、まあ、投開12日以上ちょっと、公示っていうのを問わなきゃいけないんですけどね。そうすると10月26日公示っていう、そういうスケジュールが簡単に出てきちゃいますね。そうするとこれ普通のスケジュールなんで、
はい、
10月26日って実は対案なんですよ。だから対案に公示すると。
ああ、なるほど、
うん。それで10月7日の釈公の時に総選挙、投開票っていうのが普通のスケジュールですね。この10月4日。はい、っていう風な国会の召集日から逆算する。
逆算すると。
で、逆に言うと本当はこれね、11月7日から逆算してもここなんだけどね。このスケジュールは全部、もうなんか、なんていうかな、一方、なんていうか、
一つ決まると。
一つ決まると、みんな決まって、荷物の資金決まっちゃうようなスケジュールですね。これはだから9月29日の自民党の投開票の、総裁選の投開票の時に、ほとんどこのスケジュールが決まってたというふうに思います。
は
い、
ああ、
うん。これ普通ですね、自然。
なるほど、
うん。そうするとその前に9月30日に、緊急事態宣言解除とかね、いう話になって。
そんな話もね、今日毎日
いろんなのが全部連動して決まってるという、そんな気がしますね。うん、で、ここの、さっきの10月、11月7日の投開票の前ぐらいには、ワクチンはもうほとんどみんな打ってるとかね。そういうのも込み込みでね。
希望者は大体みんな打てる
方。打ってる。それで、あとは、もう、感染もすごく少なくなって、そう。まあ、ちょっとまた、ちょっと上がるかも確率はちょっとあるんですけどね。少なくとも今、あれですよね。かなり悪い時ではないでしょうね。というふうな予想もできますよね。でもこういうスケジュールだと思いますよ。
う
普通にいや読みでね、はい、もうあの9月29日の自民党総裁選か後からこういう読みなんですけどね、大体その通り。
まあ、公選法の規定で国会閉会の日から24日以降30日以内にこう選挙がやんなきゃなんないよっていうのが決まってると考えると、ある程度告示までは時間差をつけなきゃならないというところも考えると、8日には締めなきゃならないし、そうすると26日に告示になってくると、これそうなると、じゃあその首班指名の国会の中でちょっと取り沙汰されていた補正予算をどうするっていうのは、
これ難しいですよね。
日程的にも難
しい。だからそれ終わった後に総選挙終わった後また国会開かなきゃいけないでしょ、すぐ。
はい。
うん、その時にすぐやるんじゃないですかね。
じゃあ11月の半ば以降。
うん。だから、まあ、あの、所信表明を仮にすればね、はい、その時にある程度規模感は出るし、ほいで、あと、その後、まあ、あの、解散総選挙ですからね、そつを、その時にたくさんいろんな人がいろんなこと言うでしょう。それが、あの、後で補正予算で反映されるって形なんじゃないですかね。財務省的にはこれ嫌ですよ、はっきり言えばね。先に補正予算決めといた方が枠が決まってるでしょ。ほいで、選挙だからどういうふうに膨らむか分かんないじゃないですか。
ああ、なるほど。で、まあ、これ、情勢によっても膨らみ方っていうのが変わってくるわけ
ですか。そりゃそうでしょ。だから、まあね、でもね、あの、こういう予想が立つんで、あんまり緊縮の話がないから、はい、そういう意味では誰が新総裁になっても、あの、緊縮の話はあんまり出にくいですよね。あの、要するに、渋地で補正予算が何もないとかね、そういうのは出にくいでしょうね。
何らかの形で編成をしなければ。
でしょ、まあ、その規模も相当な。いくらなんでもね。だから、まあ、あの30兆円規模なんて言ってる人もいるしね、
はい、
まあ、そういうのに引きずられる確率が高いですよね。
まあ、その辺で、まあ、与野党各党からさまざま政策も出てきております。公明党は、あの18歳以下のお子さん1人当たり10万円の支給を柱とする、
お子さんだからあれはまあ予算的には大した話じゃないんでね、だからそれはもうとも織り込み済みでしょ。もうちょっと広くやるかやらないかっていうのが政策議論になるんじゃないですか。まあ、減税しないっていうのははっきりしてるんでね、はい、そして補給金をやらないとちょっとね、あの、なんていうかな、今消費起こってますからね、それについて あのなんか措置にはなかなかならないですよね。
そうすると、まあ、あの一時、まあ、給付金的な
のがね、多分争点になると思いますよ。だからそれをどこまで広げていくかとかね、話でしょ
う。まあ、あの去年やった1人当たり10万円の一律給付というものまで視野に入るかどうか。可能性はある。
だからこれからの自民党の総裁選とね、はい、これ次 の参議院選、あ、じゃあ衆議院のね、あの選挙による期間で大体決まってくる話ですね。
で、他方野党の方はアベノミクスの総括というようなことを、立憲民主党がね、昨日21日出してきましたけれども、まあ、マクロ政策どうするんだというところ。
マクロ政策っていうのはね、雇用確保だから、はい、そういう意味で考えるとアベノミクスって少なくとも安倍さんの時は歴代政権で雇用一番作りましたからね。でその後コロナがあったから、そこはちょっと、ね、割引いて考える必要があるんでしょうけどね、はい、マクロ政策から見れば雇用はあれですよ、失業率を考えると日本は一番先進国の中で失業率の上がりが少ないから、もう先進国コロナに、でもね、それからもうそれはもう本当に1番か2番の成績になりますよね。でもおそらく立憲民主党がそういうところではこういう話書かないんですよ。まあ、実質賃金がって言うでしょ。
実質賃金がって言いますね。
雇用の重要なんですけど、ね、はい、雇用量の方がね、だからそこはちょっとずらして
る
んですよね。
それアベノミクスの初期にも言われたことで、最初に雇用が伸びるときって非正規から伸びるから賃金の平均は下がるんだと。
ちょっとね、ちょっと下がるんですよ。だからそれよりかは雇用の方が重要なんですよ。雇用っていうのが伸びるってことが、実はあの要するに今まで給料もらってない人ももらえるようになるからって、そういう意味では一番重要なんですよね、はい、平均値よりかは雇用の絶対量の方が重要だから、失業率とか雇用量で見るってのは普通なんですけどね。でもそこはだから野党の人はそこはやると、あの安倍さんの時に歴代政権トップっていうのは言わなさらえなくなっちゃうから、ちょっと言えないですよね。
で、その辺続いて用意していた、まあ、日銀のね、金融政策決定会合の話にもなってきますが、はい、まあ、アメリカの中央銀行の場合は雇用というのを明確に政策目標の中に入っている、ね、まあ、日銀の場合は物価の安定というのが目標に入ってますけれども、まあ、雇用だって当然意識はするわけです。
意識しなきゃダメですよ。だからね、インフレ目標の理解なんだけど、はい、要するに物価を上げるというふうに思っちゃいけなくて、実は物価と雇用の関係には裏腹の逆相関の関係があるから、
はい、
要するに失業率を下げんがために金融 融緩和どんどんして、うん、それで無駄、それによると、まあ、失業率が下がる過程で、ある程度下がると、もう物価しか上がらなくなるんですよね。だからその時に、失業率を下げんがために、金融緩和しすぎて、物価を上げちゃいけません、上げすぎちゃいけませんよっていうのがインフレ目標なわけ。
インフレ目標っていうのは、歯止めの目安ということなんですね。うん、
だから、はっきり言って、インフレ目標に達しないで、雇用が上がったら、実はもう評価するとしか言いようがないんですけど、日本のマスコミではそれ全く雇用の話抜きにして、目標に行ってないじゃないかってすぐ言うのね。
物価が上がってないじゃないかと。
でも別に雇用が増えてればそれで結構でしょって終わっちゃうんだけど。
まあアメリカは今まさにそこのせめぎ合いの議論をしていて、物価が上がってきていて、で雇用はまあ伸びてはきてるけど、まだいまいちという状態。
そういう時にはいろんな判断が分かれるんだけど、で日本の場合はインフレ目標の時に雇用の話を全くみんな無視するんだよね。
はい、
だから高市さんがね、この間、アメリカでは雇用が重視ですねっていう、金融政策で雇用ですよって言ったのは非常にいい話なんですよ。あれ日経新聞がうまく書けないの。
なるほど。
自分が言ったし、今までこうインフレ目標の話、もうインフレ率の話ばっかりしてたから、
はい、
こういう話は書けないんですよね。
だ
からあれは世界の標準的なインフレ目標の理解で正しいんですよ。要するに雇用を確保せんがためにインフレ率が過度に高くなっちゃいけませんって、その歯止めですから。だから雇用を確保しててインフレ率が達成しなかったのは良かったというしか言いようがないんですけどね。
まあ、そのあたりね、総裁選、まあ、投開票まであと1週間ありますんで、もうちょっと議論が進めばいいなというところですね。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ1枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。都道府県地価調査。全国の土地の価格を調べた都道府県地価調査が公表され、都心部と周辺地域の東京圏の地価の平均は住宅地が2年ぶりに上昇に転じました。一方、商業地は新型コロナウイルスの影響が色濃く出て、上昇率が 0.1% にとどまる形となりました。毎年7月1日時点の土地の価格を都道府県が調べるというものでありますが、まあ、大阪県の沈みが激しいとかですね、商業地、まあ、いろんなことが言われてますけれども、まあ、これはコロナの影響
って、まあ、コロナの影響でしょ。でもあれじゃないかな、都心よりかはどちらかっていうと、はい、地方の方がいいんでないかなっていう、
一
般的には思いますけどね。だってほらテレワークが多くなって、
はい、
都心にわざわざ家借りてまでもと思うじゃない、普通は。でちょっと郊外でちょっと広めのところにいて、そこでも通信関係が良ければね、そこでテレワークしちゃってというふうに思う人もいるんじゃないかなと私なんか思うけどね。ちょっと広めのところとかね、
はい、
そういうニーズはあるような気がするんですけどね。ちょっと地方の方に行って
結構その、特に住宅地の需要では広めの家とこういうものの引き合いが強まってきてるという話なんですね。
ここテレワークがあんまりないですけど、私なんかはね、テレワーク多いんでね、そうするとね、テレワークみんなしてるでしょ、はい、そうすると家がみんな分かっちゃうんですよ。で、手詰めの人は気の毒で、あと生活音がすごく出る人もいるわけね。
はいはいはい、
なんかね、本当に生活の音がもう全部入っちゃう人と、結構個室でゆっくりやる、ね、静かな人といろいろいるからね。なかなかあれですよね、住宅事情が分かりますね、テレワークしてるとね。
確かにね、そうなんですよね。こう、背景をどうするみたいな話で、まあ、大体私なんかぼやかしたりとかですね、いろんなもの使うんですけど、
だから家が結構広ければそれはあれでしょ、楽にできるわけでしょ。
そうなんですよね、
だ都心でね、狭いところに行ってテレワークしろなんて言うと大変でしょ。と思いますけどね。テレワークしてると結構みんな背景見てんだね。案外見てんだよ、そっちばっかり見ててね。
そうなんですよね。そう結構後ろの本棚に何が入ってるとかね。
そうあと広いとこいるねとかね、そんな感じなんだよね。ちょっとだから、なんていうかな、このテレワークって多分ね、はい、一時的じゃなくて、結構長く続くっていうかね、永続的なもんだと思うんですよね。多分そういうのも、こういうような地価の調査とか、そういうのは長期的な話として反映していくんじゃないですかね。ちょっと遠目で、はい、遠目だけど広いところがいいっていうかね。そうすると都会で、なんか新築マンションかなんかよりかは、ちょっと郊外で一戸建てでも借りて、そこでゆっくりっていうふうに思う人が多くなるんじゃないかなって気がしますけどね。
で他方、商業地に関しては、まあ、人手が今は減っているということもあって、 って、うん、というところでしょうかね。
そりゃそうでしょうね、うん、だって営業してないんだから、ね、結構ね、あの、で意外にあの宅配とかそういうのは多いから、
はい、
あの商業地で必要なビジネスって、ね、やっぱり飲食なんかはもうちょっと絶対必要かもしれませんけど、それ以外は別に商業地になくたってできるの多くなったんじゃないですかね。か今回このコロナでね、はい、意外なことにいろんな社会の中の動きっていうのが、うん、あのこのポストコロナになっても定着するものがあるでしょ。そういうのを見てこういうふうな、なんか地下とかね、
はい、
不動産の話が出てくるような気がするんですが、だから都心のビジネスっていうのは本当に都心でなきゃいけないのっていつも思いますよ。
確かにこの土地の値段の、ね、動きを見るとかなりそこの部分がこう出ているところがあって、うん、あの郊外のインターチェンジの近くの配送センターとかが立地しているようなところはかなり地価が上がっているというような、
ね、そうでしょうね。だからだんだん東京一極集中から是正がなってね、私は結構だと思うんですけどね、特に東京出身の私としてはね、いろんな人がたくさん東京になんで来るのっていつも思ってるから、
なんで来るのそうするとあとはこう企業の中枢だとか、うん、あるいはこう国の国家機関の中枢をどうするっていうような話にもなってますか。
本当ね、国会なんかオンラインでやったらね、どこでもあそこじゃなくてもいいのにねと私なんか思っちゃうけどね。オンラインでは一番いいじゃないか、オンラインがとかで、ね、あんな密でね、なっちゃってね。なんで国会はオンラインやんないのか不思議しょうがないですよ。
先々週あたりに、河野大臣にインタビューをしたときに、うん、なんか、閉会中審査の中で、うん、テレワークでオンラインで参加できないかっていうのは、打診はしたらしいんですけど、うん、慣例上無理ですっていう
ふうになった、うん。だから、国会こそ別にね、議論でしょと。別に、あのね、あの、たまに集まってやるのもいいと思いますけれど、はい、オンラインでもいいじゃないかと思いますけどね。オンラインだと答弁も簡単だしね。だってオンラインで読み上げればいいでしょ。
まあペーパーを読み上げるだけであれば、
はっきり言えばペーパーを読み上げるだけだから、あれ答弁はこんなもんはオンラインで十分でしょ。できることなら下にね、はい、あの答弁用紙を書いてくれるってね、こういうふうに答弁しますって、ね、下にね、あのテレポで出てくればすごくいいじゃない。
まあね、でこう資料なんかも、うん、あれね、いちいちフリップに
そうしな
くたってまとめてなんていうのが、うん、
オンラインで十分じゃない。あのオンラインで画面共有で十分、ね、です
ね。ファイル共有しますって言って、
そういうのはあってもいいと思いますけどね。やっぱりあの時代がね、いろいろ変わってるんだからね。そうするとあそこの国会もあんなけれど敷地いらないんじゃないかって議論出るかもしれないしね。
まあまあね、そうすると官僚たちも説明しに行くのも楽になると。
楽ですよ。オンラインで見てればいいって、わざわざ国会と議員会館回ってね、密なところで説明しなくていいしね。あれ、役所から行くとね、あれみんな車で行くんですよ。歩いて10分ぐらいかかるから、もう、うん、みんな車で行くんだけど大変ですよ、あれ。あんなオンラインでやっちゃったら楽でいいじゃない。
続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスキップ。菅総理、23日から訪米、クアッド首脳会合に出席。政府はクアッドと呼ばれるアメリカ、オーストラリア、インドとの4カ国の首脳会合に出席するため、菅総理大臣が明日23日からワシントンを訪問すると正式に発表しました。一方、ニューヨークで開かれている国連総会でアメリカのバイデン大統領が一般討論演説を行っております。アメリカの外交方針を世界に向けて示す国連総会の場で、バイデン大統領は新たな冷戦は望まないと強調しました。菅さんは訪米ということで、うん、まあ口の悪い人はこれを卒業旅行だとかね、揶揄する、
うん、異例だ異例だって言うんでしょうけどね、
はい、
もう総理大臣ですからね、うん、でクワッドの話だから重要だってことで行くんでしょうけどね、
はい、
あのクワッドの話だとね、あの、うんうんうん、何かな、何がっていうのはちょっとよく分かりにくいんですよね。あのただ今ね、あれでしょ、オーカスっていうのがあるでしょ、この
オーストラリアと、
オーストラリアと
イギリス、アメリカ、
UKUS、
はい、
でね、オーストラリア、アメリカ、イギリスで、その原潜の話っていうのがあれですよね。
原子力潜水艦のね。
その旧の話になって、はい、これ原子力潜水艦っていうのは5体、あの5大、常任理事国、5大国っていうのと、インドと6カ国しかないんですよね。で、7番目っていうことでしょ。
はい、
で、そうすると、その今フランスと揉めてるじゃない。フランスとアメリカと。
フランスがもともと通常型の。
そうそう、通常型潜水艦。これ日本のやつが破れちゃって、
そうそうそう
でフランスに乗り換えて、はい、そしたらまた、あの、オーストラリアもなかなかしく、あれですよね、これまた厳選に格上げって形でね、どんどんどんどん、あれですよね、なってますよね。で、これちょっと揉めてるでしょ。 でね、これはだからね、ちょっと大胆な提案なんだけど、はい、菅さんこういう時に言ってね、言ってね、はい、源泉を日本に持ってきてって言ったら面白いんだよね。おいでフランスとのあれはオーストラリアそのままにしろっていうね。
おお、アメリカの望みとしては南シナ海の警備等々で必要なんでしょ。そう
で、日本は無理でしょって言ってオーストラリア行っちゃったわけよね。でもちろんオーストラリアはあのファイブアイズだからやりやすいってやりやすいんだけどね、はい、でもここでちょっとね、ちょっと言ったら面白いよね。原生日本でどうですかって、まあね、あのオーストラリアはフランスの方でと言ったら面白いよね。もちろんオーストラリアは国益はね、あの普通の通常潜水艦じゃダメだから原生ってことなんだけど、はい、でもアメリカの戦略から知れば太平洋のどっかに原生があれば OK だから。
結局そういうことですよね。で、南シナ海を、まあ、中国の内海にさせたくない。
そういうこと。
で、それは東シナ海においても同じですもんね。
そうそう。それはだから、あの、日本の方が近いって言えば近いんだよな。でも日本でこれ大騒ぎ言ったら大騒ぎになるに決まってるから、
はい、
どっか話して、どっかからこういう話が出てくるんじゃないかななんて私はちょっと思ってるけどね、正直言うとね。こういうふうな構図を考えたときに、でも日本ってあれだよね、原子力と潜水艦って両方ともものすごいエネルギーがあるのね。でもこれは今の源泉っていうのは、はい、あの長期間潜っていられるから、はい、最高のこれ以上の抑止力なんですよね。
で、どこにいるかが
分からないから、これ最、これを持つのが一番国防のコスパがいいんですけどね。
まあ今ね、日本は通常型の潜水艦を運用してますけど、うん、あれはね、ディーゼルエンジンも回して、で充電をして、うん、でその上でエンジンは止めて潜航していくと。だからどうしてもこう短いんですよ ね、 ね、行動半径がね。
だから原潜にしたらね、だいぶ違うしね、
うん、
であの一応あれですよね、あの、まあ、世界の流れは原潜だから、はい、潜水艦はね、だから別にそんな変な話じゃないんだけど、まあ国内ではもう大騒ぎなんでしょうね、うん、これ自民党の総裁選挙の人がいたら面白いなっていつも思うんだけど、こういうのは自民党の総裁選って政策の見せ合いで競い合いだからね、はい、いろんなこと言っていいんですよ。どうせあと最後はそう政策で出るときは政府の政策になるから、うん、全部あのなんていうかいろんなの、 あの、ね、問題点は捉えるはずなんでね、
はい、
だから菅さんこれ言ってちょこっとね、でどっか流したら面白いんじゃないかなと言ってね、日本はちょっと良いがあるんですけど、うん、そちらから言うのどうですかとか言ったりしてね、
まあもともとね、あの第7艦隊は日本横須賀に、
うん、来てでしょ、
ね、司令部があるわけですし、まあその意味で運用だって日本の方がやりやすいかもしれませんよというような、
ね、別に、ま
あ、そもそも海上自衛隊とね、アメリカ海軍のリンケージは相当強固なものがあるしと考えると、
うんうん、そうすると日米で源泉が日本に持ってきて、それでフランスの方は通帳で、それで後々はね、
うん、
フランスの方も原生に格上げしたっていいわけだから、
うん、
これこの話多分全ての人がウィンウィンになる話でしょ、
うーん
っていうぐらいの話をね、最後にしたっていいやかなと思って、こっそり2人で会うんだからこの回できるでしょと思いますよ。
うーんまあね、このフランスとアメリカとの間も結構のっぴきならないことになってきて、フランスは EU 全体を巻き込んで、
そうですよ、だから世界侵略でもあんまり良くないから、日本がここでねちょっとね、あのなんてステイシーになって、本当は漁夫の D だけどね、それで厳選いただきみたくしたらよろしいんじゃないのと私なんか思っちゃうくらいです。こういうのこういう時期にこういうに会うときにはね、このくらい言ったっていいじゃん。だって別にあのバイデンさんと話してるんだから、それは外に漏れるわけでもないしね、決定でもないしね、はい、
うん、
もう打開を動かすっていう意味では結構意味ある提案にもなるし、
はい、
うん、いい意味のある牽制球にもなるしっていうふうに思いますよ。
まあ用意があるぞっていうメッセージが出るだけでも周辺国にとってはえっていう話になるわけですね。
日本って原子あれ潜水艦技術すごいんですよね、あれに原子力を組み合わせたら最強になると思うんだけど、でしょ、落としないし
操船技術も含めて、
ね、すごいからね、まあ、中国はびっくりこでしょ、ねえ、これで、ね、あの、アメリカから源泉を、だから私ね、あの、なんか退役してね、中古でもいいやと思ってるわけ。
ああ。
どうせ、あの、退役するんだから、いつか。
はい。
これいただいて、ちょっと回収して、乗ったっていいでしょ。
そういうところから技術を積み上げていって。
うん、そりゃそうでしょ。うん。いろんなね、あのパターンがあって、レンタルでもいいと思ってるしね。
あ
ちょっと貸してくれって。
あ
のパンダのレンタルみたいだけど。
これもレンタルで、
レンタル
最初は、
うん。持ってません。 うんうんうん、楽しいでしょ。
アメリカのものなんですけども、
レンタルですって言って、ね、
で、まあ、ある意味の共同運用的にこうやって、
うん、という話もしてもいいんじゃないかなと思うんだけどね。
あ、まあ、確かにそのね、この総裁選の中でも、じゃあ日本を守る国防抑止力みたいな話の中で、うん、そうそう、まあ、日米同盟も大事だしっていうような話とか、うん、敵基地攻撃能力みたいなところは議論されてますけど、うん、まあ、選択肢はそれだけじゃないわけですね。
うん、源泉のレンタルって別にありでしょ。非核三原則の持ち込ませずだけをちょっと直すだけですよ。
うん、ああ、まあかつてここでもこう話をしたその核のシェアリング。
核シェアリングって全く一緒。核のシェアリングってのはよりかもうちょっとあれでしょう、あの高度っていうかね、あの源泉のレンタルでね、そこに、はい、あの SLBM つんだはまさしくそうですけどね。
ああ、まあそうですね。潜水艦発射型の弾道ミサイル、ね。
でも日本を守るためって抑止力でしょ。
はい。
うん、これ一番あの今の技術では源泉が抑止力最もありますよ。
確かにどこから発射されるかわからないけれども自分たちを狙ってるぞっていうものがあると、う
ん、あればすごいでしょ
いうことになると、まあ敵国とされるところから、うん、例えば東京を狙うと、東京を狙ってきたら確実にその潜水艦から撃ち返される、
うん、習近平と行くぞって言えばいいでしょ。そういうのもありでしょ。
まあ、それ
でもやられない限りやりませんよって言ってるんだよね。でお互いの国がお互いそれぞれがやりませんって言ったらそれそれでいいじゃない。ね、こういう時にクワッと私それありかなって正直と思っちゃったんですけど。
ああ。
そうそう、想像力高ましすぎるかもしれないけど。
でもそうすると、まあ、その、ある意味の、ね、核の抑止力、相互確証破壊ってものを、うん、まあ、日本は今までアメリカの核に頼っていたところがありますが、
そこが。まあ、はっきり言えば核シェアリング、ニュークレアシェアリングなんですけどね、源泉の運用っていうかね、それを日本が主体的にやるってことで、できる。かもしれないと思ってる。
でもそれって確かにその80年代に、うん、ユーロミサイルっていうものがあって、うん、まあソ連がヨーロッパにだけ届く、うん、核ミサイルを持とうとした時にっていう、で、うん、それが結局ドイツがね、核シェアリングをやるという話になってきた。そうそう、でも今戦略的状況が当時と近いというような指摘もいろいろとのところでされますよね。
だからこれは日本がニュークレアシェアリングっていうかね、うん、そこの一環としてね、源泉のね、レンタルを受けるっていうのは私はありだと思うんですけどね。ここで議論しちゃいけないって言われると困っちゃうんですけどね。日本でやったら、なんか高橋は高橋的ですげえなとか言われるんだけど、はい、単なる議論で私国際政治の常識的なこと言ってるだけなんだけど。
まあ、ある意味頭の体操でいろんな選択肢があるぞという中の一つ。
そうでもでせっかく行くんでしょ、
タイミングもタイミングですし、
私直接ね、今度喋ったら言うと今言う立場じゃないけれどただ言っちゃうかもしれない。もしかそうだとね、もうこれ聞いてるかもしれませんけど、こういう選択肢はたくさんあるに決まってんだから。
あ、
直接話すっていうのは直接会ってしか話せないことを話すに決まってるんですよ。普通になんか、ね、電話会談でできるんだったらそれでいいんですけどね。そうじゃないんでしょ。
まあ、今回は直接会いに行くわけですもんね。
そういう意味があるんでしょ。
うん、
こういう話をしてね、
はい、
やっぱり日本の取り巻く環境はね、変化してますから。
クアッド首脳会合に出席、菅総理23日から訪米、今日のスクープアップでした。
今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中。さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。